ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、
今日はですね、治療外スキルのコーナーになります。今日のテーマはですね、自ら道を切り開く医療業界におけるサバイバル能力とはというテーマで先生にお話をいただきます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、あとはですね、皆さんいつものお願いなんですけれども、もしですね、聞いていただいて内容が良ければ、いいねボタンを押していただくと大変嬉しいです。あとは知り合いの方とかですね、同僚の方にも、こんな番組があるよみたいな紹介をしていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。あと LINE の方も、日本オランダ都市療法協会やっておりまして、無料のですね、勉強会の情報とか結構情報発信してますので、ぜひチェックをお願いいたします。はい、じゃあ先生、今日のテーマなんですけれども、
はいはい、
サバイバル能力、実は、はい、これ先日ポッドキャストで、別の回のポッドキャストで海外留学のテーマでちょっとお話をしていただいた回があったんですけども、はいはい、その時に、土屋先生から、
はいはい、
そのサバイバル能力がその養われるっていうようなことをおっしゃったんですよ。
はいはい、はい、そうですよね。
で、サバイバル能力って何っていうところで、自ら考えて、で自ら問題を解決して、
はいはい、
で自ら道を切り開く、そんな能力なんだよって先生ちょっとおっしゃっていただいたんですけど、はい、ただ具体的にどんな能力なのみたいな、そんなことも多分思ってらっしゃるリスナーの方多いんじゃないかなと思ってですね、
はいはい、
でちょうど先生の実体験が多分いろいろお持ちだと思いますので、はい、その辺を交えながら一度ちょっとお話ししていただけると、
はい、あ、わかりました。
あ、嬉しいかなと思いましてですね、
はい、
はい、なんか
いや、サバイバルなんで、はい、基本的には何もしない、動かない人には何も変わらない、あるいは世界はどんどん変わっていってるのに自分が変わらないっていうのは、もう後退してるっていうことをまず、そこからスタートですよ。
止まるんじゃなくても後退してるってこと
ですね。そうです。世界はもう前に進んでるんで、止まってたらもう自分は後退してると。
なるほど。
で、多分おそらく結構な人が国家試験取ったら、それブラッシュアップしてなければない人多いんですけど、
はいはい、
もうそこから後退してるんですよ。
そういうことですね、
はい、
そっか、すでにそっからもう交代が始まってると、
はいはい、であとはもうなんか、はい、じゃあ前進するにしても、
うん、
ちょっとしか前進しないのか、
うん、
すごく前進するのか、
うん、
前進する方向を器用に右だ、うん、左だってこう舵切れるのかっていう、うん、そこが多分サバイバル能力の差になってくると思うんですよ。
ああ、なるほど、
はい、
進み方もあるっていうことですね。
そうですね。
あ、
要領よくじゃあ上司の話をこう聞けて、
はい、
で言われたことをしっかりやるみたいなのは、組織内の中では一見いいかもしれないですけども、
はい、
ただ自分で言われたことしかやってなくて、新しいなんか事業を作るとかサービス作るとかっていうことをずっとしてないで、そのお勤めのクリニック変わったとか、あるいは自分で新しくフリーでやるとかってなった時に困るんですよ。
なるほど、耳が痛いです。なるほど、そういうことですね。あ、今はいいけれどもってことですよね。はい、
で多分どっちかというと、人に言われて従順に聞くっていうとこよりも、
うん、
サバイバル能力っていうと、
うん、
もう可能性がないところを切り開いていくみたいな、
あ、はい、
もうほとんどそんな話無理だよっていうところでも、自分は行って仕事をちゃんと作るとか、
はい、
何か得たいスキルなり、なんかやっぱり仕事をゲットするとかっていう、
なるほど、
そこの能力だと思うんですよね。
ああ、
でもそういう能力は今後世の中で本当業界問わず必要になってきそうですよね。はい、なんか大企業、今まで本当大企業を務めていればそこが保証してくれるっていう、はい、風な感じではだんだんなくなってきてますよね、はいはい、今。だからますますそういう能力って、そう、僕も大事に必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってまして、はいはい、なんか具体的にあります？なんかこういう、まあ、養い方も含めてなんですけれども、はい、なんかこういうふうに今後やっていったらいいんじゃないかなみたいな。
ある、まあ、ビジネスセミナーの方ですけども、うん、でやってたのが、うん、人をこう返して返して返して、うん、6回ぐらいコンタクトをこう紹介してもらうと、うん、世界中の誰でも会えるっていう、うん、言うんですよ。
なんか聞いたことあるよ、はい、
本当かなと思って、はい、例えばじゃあアメリカの大統領、まあ、変わりましたけどバイデンとコンタクト取りたいと思ったら、って言って、うん、まあ、多分アメリカにもう住んでるとかっていう人がいたら、もうすごい近いですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
自分の周りにはいないよと思ってても、
はい、
多分親戚なのか友達なのか、うん、絶対アメリカにつながる人がいるんですよ。
おお、なるほど、
はい、だから1回2回ぐらいでもうアメリカの方にコンタクトが取れて、アメリカでも全然その、ね、政府のとか高官とか大統領に、うん、近くなさそうでも、うん、やっぱそこで、うん、その周りの誰かが大企業なり、
うん、
役人なりとかとつながってって、うん、で役人でももうすごくトップの人につながっててとかっていうので、うんうんうん、あるいは分かんない政治家の誰かにつながってて、つって6回ぐらいこうやってやってくると誰でもつながるんですよ。
へえ、そうなんですね、
はい、
あ、確かに探そうとしてないだけかもしれないですもんね、はい、漠然と何もしてない時に、あ、無理なんじゃないのって普通は思ってしまいますもんね、はい、
だから情熱があってちゃんとそうやってたると 誰でもつながるんだけど、それ使ってる人はほとんどいないですよね。
あ、いないってことですね、はい、
このネット社会で。
確かに、
はい、
初めから諦めちゃう、まあ、僕も時々ありますけど、そういう傾向ありますもんね。
ありますね、まあ大変なんですよ、やっぱり、
はいはい、
道を切り開かないといけないん で、
そうですよ、ね、
で反対にじゃあネット社会だから、
うん、
すごい著名人とか、うん、一流の方とかにはもう売り込みがいっぱい来ると、うん、
はい
はい、ぜひ会ってください、これ買ってください、こんな仕事しませんかとか、はい、教えてくださいとかって来るので、はい、そんな話はもういいよってお腹いっぱいになってることが多いです、はい、
あ、なるほど、はい、
ただやっぱりその人は、うん、あ、この人だったらちょっと教えてもいいなとか、
うん、
物買ってやってもいいなとかっていうふうに、はいはい、その土俵に行けばいいんですよ。
なるほど、あ、そういった意味であれば、あ、先生、あの話ちょっと僕思い出したんですけど、はい、先生が前なんか確かどっか結構遠いところ、すごい会いたい人がいて、
はい、
すごい遠いんだけれども、はい、なんかちょっと日帰りでなんか会いに行ったら会いに行けたみたいな、なんかそういう話があったと思うんですけど、その話ちょっとい
くつかありますけど、例えば、はい、先にじゃあ私がこの医療の世界に入るのに、ドイツのケルンという町に住んでて、
はい、
で、まあ、いろいろあって、はい、もうオランダ の医療資格を取りたいと思ったと、
うんうん、
でドイツ語しか喋れないです、
あ、
ま
あ、
はい、幸いオランダ人ドイツ語が少しできる、言語的に似てるので、で、うん、オランダ中の大学を探すと、オランダちっちゃいので、うん、6校ぐらいしかないんですけども、
はい
はい、6校のうち唯一私立が1校あって、
はい、
で、そこの受け入れ、外国人の受け入れがすごく多いっていう情報をキャッチして、
は
い、
お、
はい、で直接私電話したんです。
あ、直接オランダ語喋れない
もうめちゃくちゃドキドキでしたけども、はい、で向こうはオランダ語でバンと出るけども、はい、もう下手くそなドイツ語で、
はい、
こんにちはって言って、
はい、
私ははい、あなたのところで、うん、勉強したいんだって言って、
うんうん、
どうすればいいって言って、
うん、
言って、うん、いやもう9月から始まるから、まあ、お前誰だとか、もう説明するのか、そんな感じですよ。
あ、そうですか。
はい。
で、何なんだ、
それが8月の1週目だったんですよ。
もう来月1ヶ月切ってるんです
か？9月1日から始まるんですけど、はい、まあ、日本でもそうですけど、オリエンテーリングって言って、
はい、
まあ、8月の末の1週間前に、
はい、
新入生歓迎会を含めてこういろいろキャンプとかするっていうので、
はいはい、
残り3週間しかないんですよ。3週間しかないけど、お前無理だぞって言ったけど、
はい、
で入り方を教えてくれって言って、
あ、食い下がったわけです
ね。食い下がって、
はい、
で、時間ありますかって、 聞いて、はい、今日の午後だったら空いてるって言ったんで、で車で3時間バーッとユートレヒテまで行って、
その日にですか？
その日です。
おお、
会ってくれるって言うからその日に。
会ってくれるって言ってくれたんですね、
はい、
へえ。
でバーッと行って、
はい、
で
3時間かけて
行って、はい、でまあ要は外国人いっぱい受け入れるけれども、うんうん、語学能力があるかどうか、
うんうん、
って言って、あと私はその時はもう大学院の、あの修士号を取ってるし、うん、所属もドイツの博士課って言ってるから、うん、こっちのアカデミックな方は問題ないよとか、うん、あ、こいつどうやら大丈夫そうだみたいな、
は
い、
おー、あ、それは会った時にお話したんですか？
会った時です。もう電話でそんな話できないんで
オランダ語喋れないですからね、先生。
オランダ語喋れないし、もう人って外国人じゃなくても、あの、会って握手したら、あの、なんとなくこいつ良さそうだとか分かるじゃないですか。
直感的に、ね。
やっぱ、マフィアみたいな人だったりとか、
確かに。
なんかもう自信なさそうとか、もう、あの、貧乏ですげえ苦労してるとか分かるじゃないですか。
もう会った瞬間分かりますよね。
もう雰囲気で。で、行って握手ガチッとして、で、握手が大事なんですけども、こう、弱々しく握手するとダメなんですよ。しっかりガチって握手するんですよ。
ガッチリ。
はい。で、校長に、で、こいつが、うん、あの、担当のやつは、こいつと話せみたいな感じで、紹介されたおばさんがいるんですけども、おばさんがすごくできた人で、
あ、はい、
で、じゃあこっちおいで、で、お前なんて言うんだ、あの、順次って言いますって、はい、順次こっち来いって言って、うん、あの、あなた資格何持ってるとか、もうテキパキしてるんですよ。もうあの仕事そんな長くしたくないから。
ああ、なるほど。
で、あの、こういう資格持ってて、はい、で、ドイツで何やってて、ここで免許取りたいって言って、で、その後、サッカー協会でインターンするんだとか、まあ、これ、まあ、別の書いていいと思うんですけども、っていう風にやりたいんだって言って、じゃあ入るにはあのこういうものがいるよ、こういうものがいるよっていう中で、うん、語学が最低、あの、うん、今だとないですよ、うん、特例なんですけど、うん、20時間だけ、まあ、辞書を引いて勉強するっていう能力だけ身につけてくれたら入れてやるみたいな、う
ん、へえ、特例ですか？
いや、個人裁量だと思う。そんなの本当は
ですよ、ね、
普通はもう闇入学かもしれないですけど
普通は発生しない闇入学みたいな。
日本語検定通ったら早稲田大学に入るとか、英検通ったらなんとかコロラド大学入るとかって言って、各国必ず授業についていくかどうか語学検定をパスしないと普通は入れないんですよ。
なるほど。
私もドイツ行った時1年かけてドイツ語検定通ってそれで入っていったんで、
1年かけて、
はい、でオランダに行くにも、はい、まあ半年でも1年でもいいんですけど、オランダ語検定を通って、あの入るっていうのが王道なんですよね。
でそれをすっ飛ばして、
そうすっ飛ばして入って、で、はい、私以降の後輩たちは、はいはい、みんなちゃんと語学検定取って、
ああ、しっかりやって、
はい、しっかりやってから入ってるんですけども、で、3割が外国人の学校で、
はい、
で、ほとんどがヨーロッパ系なんですよ。で、ノルウェーとか、高校の人が多かったですけども、スイスとかいろんなところが来てて、アジアは私一人で、で、週末に一応土曜日に、
うん、
歩行みたいなのをやってくれて、
うん、
そこでドイツ語でこう解説する時間を取ってくれてたん で、
いいで、ね、
最初2年ぐらいは夜間コースみたいな、あの昼普通 の、 あの理学療法の勉強して、うん、で夕方からあの語学コース行きながら、うん、あのやってましたけど、まあそれはちょっと はしょってでも、うん、あのやっぱり3週間ね、それコンタクトって、
そうですね、
でその3週間以内に普通のスクールだと20時間なんてできないから、もうお金パンと与えて、家庭教師じゃないですけども、うん、マンツーマンでパーソナルをつけて、
はい、
で証明書作ってもらって、でどうだみたいな、
みっちりやったわけですね、そこは。
みっちりやって、でとりあえず家とかは探せないからもう寮に入って、
はい、
で引っ越しはなんか 1,2 ヶ月かけて、あの週末にあのケルンに通ってって言って、こうやって荷物をこうやりながら、
業者に頼まずに、
はい、お金ないですから、
あ、
はい、そうしながらあの拠点をオランダからオランダにこうどんどん移していったっていう、
すごいですね。まさに熱意が伝わったわけですね。
今準備してる話と違うの来たからびっくりしてた。
あ、そうですねあ、そんな話もあったんだみたいな、逆にすごいなと思って、それ、はい、やっぱ熱意が伝わったんですか？
熱意でしょうね。
あそこです
か。やっぱ信用、信頼、熱意。
ああ、そう、テキパキしたおばちゃんに。
はい。だそのテキパキしているおばちゃんじゃなかったらダメだった
かもしれない。あ、かもしれない。
はい、
へえ。
でもなんか遠いとかっていうのは地理的に不利なんですけども、
うんうん、
それをわざわざ会いに行くっていうのは本当すごく相手にとって、うん、そんなとこから来たのって言ってびっくりするんですよね。
そうですよね。
お金も時間もかけてきましたから。
確かに。 3時間かけて、
はい、
まずそこでもう熱意が伝わってますよね、
はい、
それだけかけてきたっていうところ
で、はい、で先ほどの時間で言うと先ほどの話も後でしますけど、
あ、はい、そうですね
10分ぐらいですよ
確かに、
はい、事務的な話なんで、
ね、
あなただあ資格あるあ大丈夫よっつって、はい、これ取ってきてこれ取ってきて、はい、処理どうぞ、はい、さようならっていう、もう10分ぐらいです。
10分ぐらいなんですね。
そうですよ。
でもそれだけで済んだってことですね。じゃあ伝わったってことですね。
伝わって、はい、
10分で、で無事入学できたわけですもんね。
入学しましたね、
9月1日から、はい、
18歳の子と一緒にキャンプして酒飲まされて当時28歳ですけど、
ああそうかそうか、
はい、
10歳離れていて、
はい、
あそのオリエンテーションには参加できたんです
か。いや参加しましたよ、はい、
あ
参加して、
あなるほど、俺は多分全く話さないのに
分かんないですもう
結構
で飲めると向こうはすごくうわすげえ飲めって言ってなるし、
はいはい、
こっちはまあプロまで行かなかったですけどそこそこあの運動能力あるじゃないですか、
あ、はい、
でそういったなんかパンク競争とかそういうのあるんですけどもぶっちぎりでなんだこのアジア人はみたいな
運動能力は負けないぞっていうことでパンク競争ぶっちぎり
言葉通じないけど動ける酒は飲めるなんだこいつはみたいな、
あこのアジア人は何なんだと、
はい、
ああそれはそれで強烈なインパクトをまた残した
でも言葉が通じないみたいな
あでもそれって素晴らしい僕コミュニケーションだと思うんですけど、はい、ちょっとそういうインパクトを与えることによって、はい、今後のそのコミュニケーション、
はい、
なんか円滑になったりとか、
武器は持ってた方が良くて、
やっぱそうですよね。
で海外だと、うん、まあ分かりやすいのはなんか柔道とか着物着れたり習字っていうのは本当分かりやすいから、はい、相手は喜びますよね。
なるほど。
でそういったあの、まあ、文化的にすごくこう、うん、歴史がある国って意外と少ないから、
うん、
だからすごくリスペクトしてくれるんですよ、
うんうんうん、
はい、だからそこで作法を教えるとかなんかやるとすごい喜びますよね、
う
ん、
へー、そういうのもでも自国のことをしっかりやっぱきちんと勉強して、
はい、
あの得得してないとなかなかできないですもんね、はい、そういうのも、はい、ああそういう時にそうか、
じゃあ国内はって話になるんですけど、
はい、
でもやっぱそれも同じようなところがあって、
あ、はい、
やっぱりもうネット社会だからこそ、うん、なんかやっぱ直に会うっていうのは貴重なので、うんうん、
はい、
やっぱそこまでしてくれたのかとか、うん、やっぱ文章ネットの文字よりも、うん、なんか自分の言葉で同じあのコメントを言うにも、うん、言葉でこう伝え直接伝える機会ができるんだったら、うん、伝えた方が伝わりますよね。あ、
ぜひちょっとあのお話あの日本国内での
国内で、
はい、
さっきちょっとあの話そうと思ったのが、
はい、
プロゴルファー目指してるすごいタレントさんを、うん、ずっと年間サポートするっていう時に、ちょっとメンタルトレーナーをつけようと思って、
はい、
あの荒木さんって、
はい、
前回 の、はい、あのワールドカップラグビーのワールドカップで、う
ん、
五郎丸についた、
あ、五郎丸
というか、まあ、チームについて、
はい、
五郎丸 の、 あのルーティーン、うん、忍者みたいなこうやって作って、
うん、
でキックがの成功率を上げたっていう人が、うん、まあ、脚光を浴びたんですけども、
あ、その人は荒木さんで
しょ。荒木さんですね、はい、
ああ先生な
の、
ドクターなん
ですか。あの教授ドクターですね。
あ、へえ、
あの医者って意味じゃなくて博士号です、ね、
あ、博士号を取ってらっしゃる大学教授、はい、
心理学の先生ですね。
あ、心理学の先生、
はい、
へ
え、心理学も、まあ、心理学はもうアメリカがすごい進んでるんですけども、うん、あのそっちの臨床あの心理学の方をアメリカでちゃんとずっと収めて、うん、であっちの博士号を取ったんで本物というか、日本で心理学ってなかなか取れないんですけども、
うんうん、
向こうの第一人者で、うん、であのその方が、うん、まあ、ラグビーチームとか、うん、他 の、 あの代表チームもそうですけども、うん、単独のチームとか個人とかサポートしてるんですね。で、まあ、それだけ有名になったんで、あちこちからぜひうちの選手をとか、
ね、
はい、あの企業案件も含めてですね、
お、
はい、もうあのメンタルトレーニングみたいなのは、うん、あのぜひお願いしますというところに、
うん、
まあ、ポットでというか全然無名の、うん、スポーツタレントですよね、まだ、
はい、
その子
プロゴルファーの方ですね、はい、まだ若かったです
、はい、あの高校卒業したてですので、
じゃ全然知名度もない
、17、18歳になる年ですね、はい、
うんうん、
でその子を見てほしいって言って、うん、まあ、マネージメントしてる マネージャーの方と話をして、
うん、
もうやっぱどうせやるんだったら一流の人がいいだろうって言って、うん、
あ、メンタートレーナーとしてお願いしますって、
そうそう、
あ、はい、
で、そこの荒木先生は忙しいからちゃんとエージェントが、うん、あの調整していて、うん、そのエージェントのところにコンタクトを取って、うん、だけどもうんともすんともこうやっぱり繋いでくれなくて、
そりゃそうです、めちゃめちゃ忙しいんですもんね、はい、案件も多くて、はいはい、
である時やっぱ何ヶ月後結構かかって、はい、ここだったらあの30分空いてますよみたいな、
いきなり言われて、はい、
まあ、はい、海外遠征とかいろいろある隙間だと思うんですけども、
なるほど、ね、
授業もお持ちですし、芦屋の兵庫の芦屋の方 の, あの大学の先生なんですけども、
あ、そうですか、
はいはい、あ、ここ空いてるって言って、
はい、
でバーッともうその日
あのその日
新幹線乗って3時間半ぐらいかけて、はい、それもまた 3が続いてますけど、
あ、そうです、
3時間半かけて、
はい、
でちょっとその隙間時間で30分、あのこんな子がいてどうで、はい、で、はい、あの自分のことはあんまりあの話さなかったんですけども、あの今日はどちらにお泊まりですかみたいな話になって、いや、はい、日帰りです、え、どこに帰るんですかみたいなところで、はい、いや東京です、みたいなので、
なるほど、なりますよね、それは。
なります、なります。その日は、その、あの、荒木先生に会うだけで仕事終わっちゃいますから。
そうですよね、一、はい、日丸、滑っちゃいますもんね、はい、往復で。
はい。
それはまたインパクト強いですよね。はい、
で、はい、後日、エージェントの方から連絡があって、うん、やりましょうって言って。
あ、やりましょう
って。やりましょうって言って、で、何回かこう、うまく仕事が行ったっていうような
ね。あ、話決まったんですか、
それ。決まりました、決まりました。
すごいですね。
多分すごいあのトップリーグのチームだとか、日本代表だとか、あの
グローバルのだって、
まあ、なんとかっていう、はい、大企業とかって、ね、中になんだこのあのプロゴルファーにまだなってない子みたいなのが一つ、はい、ポツンってこう見てくれることになったんですよね。
すごい、
はい、
それってやっぱ何が原因だったと思います？その決まった、
いや、やっぱり、まあ、もちろんそのあのタレントの子の、ね、やっぱりこの子をやったら変わりそうだって可能性があったりとかっていう力もありますけれども、やっぱりこう時間かけて、
あ、
本当にこの人はあの一緒にこうやりたいっていう、こう、はい、熱意がやっぱ伝わった、
ね、あ、やっぱ伝わったってことですね、はい、なるほど、まさにさっきのケルンの、あ、オランダの話もあの通じますけど、はい、やっぱ情熱、熱意っていうのがまずその人に伝わったっていうのが一番大事だってことですよね。
はい、で、フットワーク軽くバッとその時に相手の都合に合わせてバッといけるかどうかですよね。
あ、なるほど。はい、そういった、そっか、フットワークの軽さも含め。
はい、そこちょっと都合が合わないでなんて言ったら、じゃあいいですよってなりますから。
ああ、確かに。
はい、
もうチャンスは1回だけってことですよね。
そうですね。
でも、それで、そこでその場で決めて、すぐ行動を起こして、はい、熱意さえ伝えれば、まずはなんとかなってしまう
のがいっぱいあるんですよ。
っていうことですよね。はい、でも、それぐらいだったら、変な話、誰でもできるっていうか。
できます、できます。
っていうことですよね。はい、
だけど、ほとんどの人がやってないですよ。
はい、
なんか、奥があってるとか、無理じゃないかって限界作って。はい、意外と、偉い人って話したい、教えたいって人多いですから、もうお金がいいよって人多いですもん。
なるほど、簡単そうで難しい能力ですね、それは確かに。ああ、いいこと聞きましたね。多分サバイバル能力って土屋先生が考える、まあ、いくつかあると思うんですけど、今お話ししていた能力、あ、お話って最初の入り口の、
最初の入り口ですね、きっかけのところ
ですね、はい、すごくいいお話で、別に医療業界、医療業界だけでなく、いろんな本当に業界、はい、あと今後の人生において、
はい、
僕はすごい役に立つ能力じゃないかなと聞いてて。
は
い、
で、医療業界の人は結構動か、腰が重い人多いんで、
あ、そうです、
ぜひ積極的にね、
動いてみてほしいですよね。わ、
はい、
かりました。先生、ちょっとお時間も近づいてまいりましたね、はい、なんですけども、非常に今日面白い話、貴重な話、聞かせていただいたと思います。
はい。
で、はい、リスナーの人たちもかなりためになったと思いますので、先生、今日も誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索で、オランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。